感謝します。主任先生ですね、今イスラエルの方に行っておられます。私たちも心せずですね、応援していただいています。本当に長い時間をかけてエチオピアの方を通ってイスラエルの方に入られて、そしてヘルモン山、そしてカルメン山、もう本当に体力のいるそのような行動予定であります。本当にこの健康が守られ、そしてまた何よりも神様のこの働き、本当にこの神様の導きの中でですね、その働きが導かれ、祝福され、守られ、本当に行かれるようにですね、もう最終的にはエルサレムも行って、また黄金の門ですね、美しいの門、これが今閉ざされているわけですね。オスマントルコの時代にもう塞がれてしまっている。一番最初イエス様がこのロバの子に乗って入場されたのもそこでした。最終的に同じ方向でイエス様がですね、再臨されて、そのオリーブ山に降りてそこに入られるということです。その門が開かれるように一緒に乗ってくださいとですね、主任先生はおっしゃられました。私たちも心を合わせてこのことを思いをですね、神様の導きとしてお祈りをしていきたいと思います。そして主にが本当に素晴らしいことを成し遂げられることを期待してお祈りしてまいりましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、アイスイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの皆を賛美いたします。主よ、トス様、本当にトス様、この最終的な日本のリバイバル、そしてまたイスラエルのリバイバル、そのために衝突様、東の門が開かれ、また本当にイスラエルにおいて黄金の門が開かれていく、主のご再臨に迎えて、本当に素晴らしいこの働きを主が導いてくださっておられることを感謝します。どうぞ主任先生をはじめ先生方ご一行のお父様、疲れ癒し、健康を祝福し、そのプログラムの一つ一つのお父様、祝福くださいますように。主が先頭だって導いてくださるから感謝、危険から罠から守ってくださり、主のプログラムの中の一つ一つが祝福され、本当に御使いさんたちもたくさん送ってくださって、主よ、お父様は本当に主の再臨をこの備えるためのこの祈り、主が導かれたこの取りなしの祈り、主よ、お父様は本当に主を祝福してください。私たちを共にそのことに預かるものとしてくださっておられることを感謝します。小さなもの、足りないもの、本当に焼きに等しい私たちでありますけれども、主が御身を向けて導いてくださって、主の霊を注ぎぜひ用いてくださっておられることを感謝します。どうぞどうぞ、ケイム先生の健康を守り、生き返りの道中を守り、また本当にとさま、主が大いにしてくださり、また持ち出されることを感謝いたします。またこの時間、聖霊様、どうぞどうぞ新たに委ねます。本当に、どうぞ委ねます。感謝します。イエス様の名前によって、お祈りいたします。アメン。いたします。今日は詩編の84編と黙示録の12章ですね、ですけども、一節を読みいたします。万軍の主、あなたのお住まいは何と親しいことでしょう。私の魂は私の大庭したい、恋したって耐えるばかりです。私の心も身も生ける神の喜びの歌を歌いますとですね、本当にこの詩編の記者がもうとてもとても飢え渇いている、神様にですね飢え渇いている、もう本当にその状況ですね、このを見ることができます。ここではですね、ダビデが本当にこの義父サウルから追われて行ったこともあるでしょう。またアブシャルムから追われて契約の箱を離れて行かなければならない、そのようなことだったでしょう。バビロン捕囚に行ったその人たちもですね、エルサレムの方を向いて本当にこの祈りを捧げました。本当にですね、そのような状況の中にあって、本当にこのただただあの時のことを覚え、本当に平安のことを覚え、喜び楽しんだことを覚え、賛美したことを覚えながら、その状況にですね、本当に飢え渇く、今現在は本当にこの、このいろんな危険、罠、死を直前にする、そして本当にこの信頼もこのしている人たちからも裏切られる、もういろんなですね、もう不安要素のたくさんあるような状況の中にあって、本当にこの飢え渇く、そのような状況でありますよね。私たちも本当に今世の中がですね、本当に混沌としている状況の中、地震も起こるし、洪水も起こるし、本当にですね、経済的なこともだんだんだんだんもうマイナスマイナス、不安不安、もうそういう状況が多くあります。多くのこの神様を知らない人たちはそういう中にあってですね、このノイロゼ、本当にこのような子たちになっていてますね。ここで2節にですね、試験の人は私の魂というのがあります。そして、お庭をしたい、恋したって耐えるば かりです。そして私の心もとですね、そして身も体ですね、生ける神の前に喜びを歌います。魂は霊に直結していますので、魂が植え替えているわけです。霊が植え替えているわけですね。なんと小石を立って植えたいばかりです。そして私の心、精神ですね、思いは以前のことを覚えながら信仰に奮い立って、そして本当に神様を褒めたたえ賛美している、本当に主の臨在が欲しくて欲しくてたまらない、まあ、その状態が欲しいということですよね。本当にこの魂が恵まれ、全ての点で恵まれ、健やかであるようにと神様が願っておられるように、私たちの人間のこの根本のこの性質をですね、知っておられる、まあ、私たちも本当にこの、この魂が、ご霊魂が恵まれるようにですね、まあ、祈り続けていくわけでありますけども、まあ、3節には、スズメさえも住処を見つけました、ツバメも雛を入れる巣、あなたの祭壇を見つけました、万軍の主、私の神よとですね。そして、これも自然界の中においても、本当にこの、まあ、前見てたこの祭壇のところ、神殿のところにですね、スズメが巣を作る、まあ、ツバメもそこでヒナをこう養う、もう本当に神様のこの自然の豊かさをですね見て喜び楽しんでいたことでしょう。しかし今現実、この私の状況を神様憐れんでくださいという、そのような思いですよね。そしてなんと幸いなことでしょう、あなたの家に住む人たちはですね、彼らはいつもあなたを褒めたたえますとですね、ここでセラというのが出てきます。もうセラというのは沈黙とか強調するのですね、その自分の気持ちを強調する、もう本当になんと幸いでしょう、その人たちは。しかし私は今の現実はというですね、このあるがあるがでしょう。また続けて、なんと幸いなことでしょう、その方があなたにある、その心の中に潮への王子のある人はでですね、もう主の臨在も起こしたばかりですね。そして彼らは涙の谷を過ぎる時も、そこを泉の湧くところとします、初めの雨もまたそこを祝福で追いますとですね、泉が湧くし、そこに豊かに作物がですねできていくという、この初めの雨ですね、乾いたこの地にこの雨がイスラエルの方降るわけですね。そして土地が柔らかくなって、本当に豊かな実を結ぶ、私たちの心も乾いたようなこの心が、神様のこの愛による、この力による、そしてまた真理の中に御言葉によって潤されていくということですね。まあ、七節には、彼らは力から力へと歩み進み、シオンにおいて神の御前に現れます。この八節ですね、万軍の神、主よ、私の祈りを聞いてください、ヤコブの神を耳を傾けてください、そしてセラというのがついています。ここでまた強調している、自分の思いを強調している、神様に対しても強く強く思いを、願いをですね、しているこのところを、本当にこう迫ってくるところが見ててですね、ありました。神よ、我らの盾をご覧ください、あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください、あなたのですね、あなたが私たちの盾ですってですね、そして油注がれた者の顔に目を注いでください、以前私油注がれました、どうぞ私に目を注いでください、私をお救いください、私を守ってください。まあ、十節で、誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります、私は悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門口に達したいのです。もうコラの賛美歌の人たちも、この人たちも賛美をすると同時に、また門営の番もですね、しているわけでありますね。このような状況の中であって、本当にこの世の中でどんなにこの成功した歩みを千年もついたとしても、いや、私は神様のそばにいて、その神の国で門口森でもいい、そこが本当にこの世の千日にも勝るこの幸せがあるんだという、もう真理の神様により乾くですね、この支援の記者のですね、思い気持ちがあるわけですね。誠に神なる主は太陽です、盾です、主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれませんでですね、ここで神の在りしは太陽です、光です、真理です、そして、恵みと栄光を授けてくださる、本当によくしてくださる方、正しく愛者たちに、ここでですね、良いものを拒まれません、もう聞いたことありますよね、聖書で、良いものを拒まれません、求めなさい、探しなさい、叩きなさい、 誰であってもですね、子が、パンを求めるのに石を与える親がいるかですね、魚を求めるのにサソリを与える親がいるかであるならば、父なる神様はね、良いものを与えてくださるということを私たちは知っています。またルカの福音書はその良いものは神様ご自身、聖霊様ご自身なんですね。もう本当にこの人はその臨在を その神兵の北の人はもう知っているわけですよね。そのまたそのサウルがずっと追われていたのはその訓練でもあったかと思います。もう聖霊様との交わり、この契約の箱も作りたいという願望もあったんですけども、それ以上に神様がそのとこにお入り住むこともされない、もっと偉大なる方だから、そのことをずっと続けてメシアをこう分かった時にはもう聖霊様のことも掲示されて、内側でそういうことを体験してたと思います。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は、求めて信頼するその人は、まあ、この信仰告白でありますね。本当にですね、私たちがこの今この現実世の中においてですね、本当にこの、まあ、さっき最初も言いましたけども、まあ、地震もいつ起こるかも分からない、そしてまた洪水も、まあ、変な天候気候であるしですね、どうなるか、その天候の気候によって、まあ、作物が不作になっていって、まあ、だんだん悪循環になっていってですね、そういうことが想像すると不安、恐れ、心配ですね、マイナスマイナスマイナスマイナスばっかりこう考えるような形なんです。しかし私たちクリスチャンは、ああ本当にですね、全ての支配と権威と権力と権勢は全て主のもとにある。イエス様が私たちの全人の罪のために差し通され、まあ、私たちの咎のために砕かれて死なれた、死んで罪の力死の力を打ち破ってよみがえられた、まあ、そこを私たちはですね、プラス十字架を見上げるときにその問題は解決されていくわけですね。そして、全ての支配的な天の地の右の座に着かれた、そこに私たちも座らされた、そこに全く憩いとこの平安があるわけですね。もうそれをこの支配の記者は求めていったわけですね。そしてそれが神殿にあるんではない、本当に私たちのただ中にある、神の国のあっちだこっちじゃなくて、あなた方のただ中にあるのですとですね、まあ、本当にこの、サマリアの女性の人も本当にこの辛いところを歩まれて、イエス様と出会った時にイエス様が直接行かれて、私たちはこの神殿がエルサレムにある、しかし私たちは礼拝するところがない、しかしイエス様言われた、今あなたが立っているところ、そのイエス様メシアにあった、その方を礼拝することができるとですね、もうその方が私たちはですね、聖霊様によってただ中にある、もう本当にこう何と幸いでしょう。だから私たちが本当にこの上へ乾くことも必要、いろんなこの世の中が変わっていくでしょう、移り変わっていくでしょう、どんどん変わっていくでしょう、しかしマイナスが多くでしょう、しかし私たちその度にいつも十字架を見上げる、プラスプラスプラス、主はこのことをプラスで語る、そのためには聖霊十万ですね、真理の御言葉、真理の御霊によるこの自由、そしてまた祈りですね、祈り、私たちは祈るです、祈ることによって本当に真理の御言葉と真理の御霊様によって私たちの内側にですね、もう本当にこの力が湧いてくる、本当にこの信仰希望愛がですね、大きくなってくる。だから祈り続きを、昨日エリア先生が言ってくださいましたけど、祈りの力がそこに、この聖霊様が臨まれて、私たちの信仰生活がですね、素晴らしいもの、勝利あるもの、力あるもの、もうこの地上は荒野ですけども、本当にこのいつもそれにして真理の御言葉と真理の御霊様によって私たちの内側に自由が与えられる、平安が与えられる、この世で得ることのできない神様のこの平安です。もう本当にもう何度も私たって言いますけども、まあ、救われる以前にこの本当にですね、平安がもう欲しかったですね、まあ、しかし不安がずっといつも虚しさがいつもずっと いつもこうくっついてきた、まあ、クリスチャンになった初めもそうがあれば、まあ、肉持ってますから時々そういったことで、ね、まあ、不安も出てきたり、考えすぎて詮索すぎてそれが不安になったり、まあ、疑いができてから考えてもどうしようもないことを考えてみて、またそれでマイナスでから落ち込んでしまったりとか、 まあ、もう体持ってますからですね、私たちの目が、信仰の目がどこ向くかですよね、目が。私はだからいつも信仰の創始者であり、また完成者であるイエス様から目を離さないでなさいとですね、信仰こそ世に勝たしめた勝利の力ですとですね、まあ、聖書の御言葉がいつもですね、皆様の内側にこの語りかけ、いつも勝利から勝利へと、このような状況の中にあっても導かれることをイエス様の御名によって祝福いたします。それではですね、黙示録の12章をですね見ていきたいと思いますけれども、昨日まで、ですね終わりのところにですね、ちょっとごめんなさいね、ちょっと見てみますね、こうやって開いてなかった、どこ行ったっけ、これじゃなかった、昨日の終わりのところで7つのラッパですよね、7つのラッパが11章のところで終わりのところでこうなってですね行きます。そこで本当に昨日もですね言われたように、最後のところでこう敬虚ということです。私もこの書いてますけども、これ主任先生から学ばれたことところでありますけども、まあそういうこの7つのラッパの時に、最後の時にはまあブドウがですね、良いブドウの木とこの悪いブドウの木とこう襟分けられる、まあそのような最後の最後まで、そこでも信じる人は救われるという、その自分の信仰によって報われるということを後ずつと書いてある。その後はもう7つの8度審判ですね、誰も救われないということになっています。まあ、そのこのところを最後にして今日の12章のところをですね、この入っていくわけですけども、まあ、12章にはイスラエルのこの誕生と、そしてまたイエス様のこのお生まれになることについてのことと、またそれを邪魔するサタンのこの働きですね、そしてイエス様を信ずる信徒の人たちを本当にこの追いかけてくる、まあ殉教しても勝つからも歯がゆくてたまんないから追っかけてくるという、そのようなですね、しかし神様がこのイスラエルを守り、またイエス様を信ずる教会をですね守られるというその場面が出てくるわけでありますけども、一節ですね、また巨大な印が天に現れた、一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には十二の星の冠をかぶっていったとですね、これヨセフの夢にですね該当するようなことがここに書かれてあります。まあ、本当にこのヤコブとラケルとこの十二のこの子息、子供たち、そして十二の部族、これがイスラエルですね、イスラエルですね。でこの女は身ごもっていたが、産みの苦しみと痛みのために叫び声を上げた。まあ、イエス様がこのところから出てくるですね、来るわけ、ユダの家系から出てくるわけでありますけども。もうそこでもういろんなこの叫び声が上げたと、もうただなる簡単にこのお生まれになられることでもなかったわけですね。そしてまた別の印が天に現れた、身を大きな赤い竜である七つの頭とですね10本の角を持ち、その頭には7つの冠をかぶっていた、この大きな赤い竜ですね、サタンの姿ですね、まあ、サタンの、まあ、よくこう言うとこう竜がこう1本ビューッといってるところをちょっと頭に描きますけど、サタンは7つの頭を持っており、そしてまた10本の角を持っており、そしてまた7つの冠ですね、の冠を持っている、もうそのところがあります。そしてこの黙示録の17章の3節ではですね、まあ、そこにこのバビロンのこの赤い着物を着たこの女性が乗っている、このバビロンのですねのことを表すわけですけども、まあ、それが乗っている、まあ、結局サタンの上にそれが乗っている、まあ、その女は、まあ、いろんなこの都市政治経済そして宗教を統一するそのようなまあ、ものをですね、いろんなこの年々のこういうことをちょっと17章では書かれてあるわけですけども、まあそれにしてこの悪魔がサタンがですね、もう本当にこの邪魔するわけですね。で4節はその尾は天の3分星の3分の1を引き寄せると、それを地上に投げた、また竜はこう産もうとしている女の前に立っていた、 彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであったとですね、イエス様のこの降誕を襲うこの悪魔ですね、ラマで叫びがするってですね、このエレミア書の中で、ありますけども、聞け、ラマで聞こえる苦しみの嘆きと泣きの声が、ラケルがその子らのために泣いている、慰められることを拒んで子らがいなくなったのでその子らのために泣いているという、この場面もちょうどですね、イエス様がお生まれになる時に、本当にこの3人の博士がヘロデのところに行くんですね。そしてヘロデがもう教えてくれと、分かったら私たちの拝みに行くからと言って、本当はもう殺しに行くんですね。それが神様によって教えられて、イエス様はエジプトの方に一応ね避難されるんですね。そして本当に見つからないので、周りの子供たち2歳以下の子を皆殺しにするという恐ろしいことをですね、この現実にやるわけです。5節には、女は男の子を産んだ、この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧するはずである、その子は神の妹、その御座に引き上げられたですね。ここはもうイエス様が誕生して早いですけども、イエス様が人類の救いのために、贖いのために、十字架にかかれた、そして死んでよみがえた、罪の力、死の力を打ち破ってよみがえって天の地の御座にですね引き上げられたということですよ。全ての支配と権威と権力は全て、主のもとにあるとですね、それがゆえにですね、6節、ちょっと活動できる、8節に、7節、さて天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った、それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなったとですね、こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。これが、サタンとこの3分の1の悪霊たちですね、がこの地上に落とされたわけでありますけども、10節、その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた、今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた、私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らは私たちを神の前で訴えるものが投げ落とされたからであるとですね、イエス様が十字架にかかって罪の力、死の力を打ち破った時に、本当にそのような悪魔のこの力がですね、訴えるその力がもう全部打ち砕かれて、天から、その地上から落とされたと同時にですね、またイエス様を信じるその人々がもうイエス様の証を持って、本当にこの死をも恐れない、もうすごい聖霊様の力によってですね、それで、そのことにおいても悪魔は敗北していくわけですね。それがゆえに本当にこの、11節ですね、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉の上に彼に打ち勝った、彼らは死に至るまでも命を惜しまなかったとですね、本当にこの信仰者のこの死をも恐れない、この殉教のこの勝利であるわけでありますね。しかし、悪魔はですね、自分の12節にはですね、悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからであるとですね、そして、13節には、自分が地上に投げ落とされたからを知った理由は、男の子を産んだ女を追いかけたとですね、追いかけたということが、いろいろこう、2箇所ぐらいこうですね、あるんですけども、しかし14節、女は大鷲の翼を2つ与えられた、自分の場所である荒野に飛んでいって、そこで一時と二時と半時の間蛇の前を逃れて養われるためであったとですね、ここで、鷲ですね、大鷲の翼を2つ与えられたと、鷲のように翼を飼って登ることができるとですね、本当にこの聖書のこの箇所がありますけども、出エジプト記の19の要請には、出エジプトされた時もですね、私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見たとですね、このわしの翼に乗せて、もし神の、山のところに、しないで連れてきた、火の柱、蜘蛛の柱となって主が導いて守り導いてこられたわけですね。そしてまたイザヤの 40章の30節には、しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走っても絶えまず歩いても疲れないとですね、このようにして、本当にこの、神様の力ですね、本当に聖霊様のこの働きですね、わしのように勝手に登ることができると信仰と聖霊に満たされた時に、本当にこの世の問題に勝利して本当に自由にこの行くこと、解くことができる、まあ、そのようなことを話かしているわけでありますけども、まあ、そしてしかし悪魔はですね、15節、ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女をお水で押し流そうとしたとですね、まあ、嘘と、まあ、罪とですね、この罪の洪水、嘘の偽りのこの洪水、まあ、法律までも変えて本当にですね、この騙していく、まあ、縛っていく、そのようなところですね。しかし血は女を助け、その口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干したって書いてありますね、まあ、天の下の地母主の者、全ての支配と権威には全て主の者、主の揺るぐしなくしては何事も起きませんし、主は必ず守ってくださるということですよね。私たちそのことを覚えていかなければならない。まあ、悪魔はマイナスマイナスマイナスで本当に私たちを責めていきようとしますけども、私たちはプラスプラスプラス、いつもイエス様のプラス、いつもイエス様のこの十字架の愛、いつも罪の力、死の力、処理されたイエス様の十字架の贖い、その真理の御言葉、そしてまたそれを啓示してくださり、また私たちのこの思いの中に思い起こさせてくださる聖霊様の働き、真理のこの御霊様が私たちの内側に働かれると、神様の愛を知るんですね。その愛からどんなものからも引き離すことはできないとあります。本当に私たちがこう今始末になってますけど、私たちが御言葉と祈りと聖霊様との交わり、この聖霊様との交わり、本当にこの聖霊様に満たされるということですね、祈りで。だから聖霊様で満たされる。だから私たちは何か不安に覆ったこと、問題解決がなかなかいかないとき、もう異言で祈れることは本当に幸いですね。もう私もいつもよく何か自分で解決ができないとき、考えてもどうしようもないとき、悩むとき、もう異言で祈ると、何か先ほどまでモヤモヤモヤモヤしてたのが、まあ、吹っ切れて平安があって、神様の御言葉が思い起こされてくるんですね。これに歩め、これに進めと言わんばかりに聖霊様がそのことをしてくださるし、グッドタイミング的に神様がですね、ヒントを与えてくださって、いろんなミスをすること、また失敗することを守ってくださって、本当にこのだいぶ助けられたことがたくさんあります、まあ、そして本当に神様はですね、私たちを愛してくださって、まあ、自然界の中においてもですね、もう本当にこの鳥を養っておられるし、本当にこの駐車場にですね、このアスファルトがちょっと枯れて、あのこう長い水がこう出ているところもありますけども、もうよく野鳩がですね、水を飲みに来る、そこに小さな小川が、カニさんがいるところも野鳩がつがいできたり、散話できたり、また桜の木にはですね、まあ、この間ですね、4羽か5羽ぐらいウグイスがこう、ちょっとこの葉が揺れるからですね、何だろうと思ったら、もう小鳥たちがグリーンのですね、小鳥たちが可愛くこう行きたい行きたいこうしてるんですよね。本当にこの最初のこの神様のこの天幕幕や、まあ、この教会にですね、神様がそういうのをおらせてくださる、見せ出してくださる、まあ、本当にこの私ももうそれ見て鳩さんというの声をかけたりとかですね、本当にこの喜びほっとこう微笑みが出てくるですね、もうその交わり、まあ、心のもう豊かさにもつながるし、心の余裕にもなりますですね、まあ、ますます私たちはそのような、まあ、神様にすぐ直結するその思い心をですね、聖霊様がしてくださるようにですね、いきたいと思います。でそれからですね、まあ、このような中において、竜が口からですね、この血は、ね、女を助け、その口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干した。すると竜は女に対して激しくこの怒って、女の人の残りのもの、すなわちですね、神の戒を守りイエスの証を保っている者たちと戦おうとして出ていったとですね、そして彼は海辺の砂の上に立ったってですね、 の目の前に立ったらどうなるかということで、もう次のですね、明日のこの13章にですね、もう海からまた獣がですね出てくるわけです。その後にもまた第二の獣が出てくる、獣が出てきて、もう悪魔のいろんなこの締め付けといいますか、そういうのがですね、策略といいますか、もうそういう66の時代にですね入っていくようなことが書かれてあります。しかし私たちは恐れることはありません。それを嘘を見抜く力も聖霊様にある、真理の御言葉にある。だから御言葉と祈りと聖霊様と交わる、そしてまた祈ることによっていつも聖霊様とこの交わる聖霊10万ですね。もうこれは私の力でやることはできませんし、そのバロメーターは平安であり喜びであり、また礼拝の時間、まあ、このようにしていつもこの祈る時間を備えてある、礼拝の時間が多くある。もう本当に毎日私たちはこのようにして神の宮に来て祈ることができるこの場を、ね、この教会は本当に持ってくださっていることを本当にこれから感謝します。もう週に1回ですね、週に 1、2回で、日本の教会はほとんどもうそんな形のところがたくさんです。そして祈っておられるところはもう本当少ないですよ。もうそれを終えたらもう本当にこの神様が日本の時この教会を目に留めておられるのは、ああなるほどなと。しかしこれも神様の導きの中にあって私たち今立たされている、まあ、そのことを皆さん覚えながらですね、使命というものを神様が一人にも与えておられると思います。ますます私たちはですね、そのことを覚えながらこの週末、そして今キム先生ご一行が今イスラエル西の門が開くように、本当に神様のご計画のために行かれてあります。私たちもそのこのことを覚えながらまた祈り続けてまいりましょう。主の御名を呼びながら凍らせてお祈りして、ますます聖霊島のため主のご計画がなるようにお祈り続けてまいりましょう。聖霊をお祈りいたしましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、おーイエス様、感謝します感謝します、ハレルヤ。